はい、それでは、豪華という章、第6章かな、に入ります。句の因、そのように説明されたそれら句はどんな因から生じたのかと思うなら、ウロの豪から生じたことを知るべきです。そのようにまた百豪教に、豪もまた種々、豪それにより、この種々の種々は作られたと説かれています。比丘教には、世間は豪により作られた、豪により消さされた、種々の鵜城は豪によりて作られた、諸々の因から生じた、豪により分けられたと説かれています。阿弥陀摩伽羅にもまた種々の世間は豪から生じたと説かれています。まあ、相変わらずの面白い日本語ですが、例えばね、最初の、そのように説明されたそれら句はどんな因から生じたのかと思うならって、変な日本語だと思うんですけど、原文を見るとね、この通り書いてあるんですよ。そのように出たる、ね、説明されたシェペ、ク、ルンゲルたちは、出た、どのような因から有地霊生じたかと、とはついてない生じたか、考えるにゃんならな、その本当に単語一個一個のですね、直訳なんです。ところがなんかちょっと触るから日本語としてのつながり悪いと思うのね。そのように説明された句たちはどのような因から生じたかと考えるならって、僕聞いて理解できるんだけど、そのように説明されたそれら句はどんな因から生じたのかと思うならっていうと、ちょっと理解できないんですよ。日本語って難しいですね。で、まあチベット語の原文に関する限り、下脱の飽食っていうのは、文学的な虚飾がないというか、飾りがなくて、本当にこう数学的な公式、みたいな文章が並んでるので、そんなに苦心惨憺しなくても読めるし、それからこうやって蓄逆しながらちょっとした語尾に注意すると結構いい日本語になるなという気はしております。で、中身に入りまして、まず、ウロ、サクチェって言うんですけど、そのサクチェの、キーは何々のっていう、例は語ですね、サクチェキー例、ウロの語というのは、ウロっていうのは、煩悩を伴っているということ、ムロっていうのが、煩悩を伴っていないということですね。で、煩悩を伴った業っていうのは、今やる行為も業だけど、それが後に残す結果も業なんです。行為とその結果。で、その後、原文には、教唱が3つついてるけど、まあ、教唱はよろしいでしょ、僕思ってて、次行きますと。教唱の中によっぽど面白いと書いてあったら、あれですけど。だからその教書の中で五五って書いてあるのはですね、全部ウロの五という意味ですね。じゃあそのウロの、ムロの五、作名記例、作名、ロがないという、その五はないのかというと、それはあるんです。言葉としてはムロ五というのが一応辞書を引いても載ってます。それは何やねん言ったらですね、仏様の行為ですね。仏様は、煩悩を伴わないで行動なさるということになっているので、仏様の行為は無漏号で、僕ら悟ってない凡夫の行為は全部無漏号です。で、一億社論の引用がそこに、主従の世間はちゃうわ、何やかんや書いてある、あ、そうか、主従の世間は豪から生じたから、そこはですね、これクシャロンちゃう、上のところと違うな、ごめんなさい。道を極めぬウロの業、五つの顔は備えるが、ウロの業の顔は四つ、いじくかだけを含まないと、いうクシャロンの一部があって、まあ、五か、五つの顔っていうのを一応クシャロンは考えるんです。いじくか、通るか、増上か以外にです。あと二つ考えるんですけど、その無漏の業は、移住区化がないっていうんですね。移住区化がないのは、輪廻転生する化がないわけです。移住区化っていうのは、輪廻転生する場所を決める業化ですから、 それがないので、それでその転生をしない。だから仏様だと。だから仏様がいくら行為をなさっても転生をしないということを言おうとしてるんですけど、まあ、ぐじゃぐじゃ考える反射哲学だなと思います。で、ウロゴ、僕らの動きであるウロゴは、異熟化などなどの化があって、未来の転生を全部その転生の方へ向かっていくので、それでその前の方の狂症にですね、非化経の狂症に、世間は業により作られた、業により今朝された、今朝っても作り出されるんですけど、もろもろの以上は業によりて作られた、業の因から生じた業により分けられた、分けられたのは地獄、ガキ、畜生などに分けられただと思います。というふうに、書いてあるので、これはウロ号だと、その必ずその次の生、未来生を作ってしまうからですね。で、解脱の法則の一番中心的な話題は、輪廻から抜け出す。そうしないと、輪廻の中にいる限り苦がありますから、輪廻から抜け出すということで、そうなると、その、ウロゴ、煩悩に基づく行為をやめるというのが、主題になるわけです。ここまでで何かございますでしょうか。あ、静かや。もしもし。静かなら次行きますが、次行くとすぐ終わるぞ、こんなん。次、業についてお話をします。業、それもまた何なのかというと、死業と死異業の二つです。そのようにまた、阿弥陀ルマ修論に、業とは何かというと、死業と死異業ですと説かれています。クシャロンにもまた、業とは思いとそれにより作られたものと説かれています。根本般若にもまた、仙人、最上の仙人は諸業死と死だと説かれたと説かれています。その二つの事態はどのようなものかというなら、死業は異の業です。思いにより生じさせられたもの、それが死異業です。真と語の語だと知るべきです。そのようにまたクシャロンに、死は異業です。それが生じさせたものが真と語の語ですと書き解かれています。これだけは後読んでもようわかりませんので、ちょっと解説しますが、いつもこう、狂症がずらっと並びますと、それは一応ふんふんと読んでおくだけにして、あんまり狂症へ突っ込まないというコツだと思ってるんですけど、後半を読むとですね、ごめんなさい。真語意というふうに一応仏教ではいつも分けますよね。真口、口、真句意っていうあの翻訳もありますが、僕一応真語意っていつも訳してます。日本だと真言宗が真語意っていう翻訳をよく使われて、天台宗がよく真句意っていう翻訳を、使われますが、どっちも同じ意味ですね。で、そのうち異語のことを、思う語、思語、先兵霊、先波っていうのがその思いで、霊が語で、その、ペっていうのはですね、真ん中のところにこう R みたいな字の上にポコってマークついてるのが、それが所有格の、絵っていうことで、パーに絵がついてペって読むんですが、死の語、それから信号と異号をまとめて、死異号、三兵霊、思っちゃった号、思いの号と思っちゃった号というふうに呼んでいることが分かります。で、その仏教というのは心理学的な宗教なんだけど、まず最初に異号、真語意のと、意が最初に動くんだと。意きれ、意っていうのが異号の意で、きっていうのは所有格で、れっていうのが号ですね。それが働いて、それで先波っていう、死っていうものを作り出します。その死が働きを持つと死後、先兵、霊になって、でそれが影響しまして、信号、ルキ、霊とか、それから五言、楽器、霊とかを作り出すということです。でこれ実はですね、さっき、お経の中でそこを読んだんですよ。 離婚家牛の菩提心の祈り、それゆえ仏壇ならざる間は、真語位三門の前後をつまんっていうのがありまして、それゆえ、じゃあ、真語位三門の前後をつまんっていうのが、ルンガクイスンゲーワーラーコルっていうんですね。その、ルンガクイっていうのが、あの、真語位で、スムが1、2、3の3です。だから、ルンガイスム、信号イの3というふうに、ここでそのルンガイに、あの後ろに、キーレの5っていうのがついてるわけです。一応、クシャロン引いてありますので、元のクシャロン見てみました。語には2種があって、1つは死語で、2つは死語である。死語というのは死を行為にすることを言う。このように二語を分別して三にする。すなわち、右上の真語位の語である。だから、まず四語があって、そこから真語位の語ができるというふうに、まあ書いてあるんですけど、あの別にその四語や四語は言わんでも、真語位の三語のままでいいんじゃないかと思う私でありました。あの、クシャロンというのは、大変暗殺哲学の本で、あの、細かいことをほじくっていきますし、あの、著者の、バスバンドゥソンジャも、かなり、あの、オタクっぽく細かいことをおっしゃいますので、まあ、あのそれはそれでいいんじゃないという感じです。何かお話ありますか？あかんな
あ。いいですか？伊原です。その前のところですけど、あのウロとムロのところですけども。このロっていう漢字は、これなんか漏れるとかいう、いやいや違うんです。漏れるとかそういう意味のですよね。
だから漏れがあるんです。
漏れがある。煩悩を持っているのが漏れがある方なんですか？
そうそう。漏れっていうのは来世にたたるという意味です。
おお。
今世にあったことが来世に影響する。
ああ、なるほど。
うん、
はい。
いいでしょうか。
そう考えたら、いや、なんか、この言葉がよく覚えられない。この言葉の意味がよくわかんないなと思ってたんだけども。
ウロっていうのは、ウイっていうのは、ウイの奥山峡を越えて、
はいはいはいはい。それもよくわからなかったんですけども。はい。
漏れがあって、ウイっていう場合には、なすところがある、影響があるっていう意味で、その今やってることが来世にたたるかたたらないかを今気にしてるんです
。ういっていうのは何です
か？ういっていうのも同じなので、その今やってることが影響を及ぼすということね。
はい。
だから今やってることが将来に影響を及ぼすか及ぼさないかで、仏様の行為は三輪正乗、三輪正乗というのは我もなく相手もなくやってる行為もない業なので、未来にたたらないんですよ。で、僕らは我があり相手があり、ほらこんないいことやったぞとか思うから未来にたたるんですよ。
はい、なんとなくわかりました。ありがとうございます。
何かありますか？
あの、小倉です。
はい。
未来にたたるといえば、あの、まあ、例えば、怒りを使う。
ああ、地獄ですね。
あの、うん、まあ、地獄でいいんですけども、あの、怒りは、その、まあ、怒りが、まあ、一応、怒りが出てきてるなって思うんです。
うんうん、
で、その時に、それをこう、使って、まあ、使ってもいいかなと思って使う。うん、それか、あの、うん、なくす、あの、なくすわけにはいかない。
いや、なくすわけにいく。
いく、いく、
いく。
うん、うん、まあ、それはそうなんだけども、使うか使わないかというところで、
ちょ
っと、はい、私、今日の体験から使うか使わないかということを迷って、使ったんですけども、それ それはその、で、その、まあ、その時はその、結果は別にどうということないんだけども、それは私が結果を掴み切れてないということなのかな。
今世では結果ないかもしれないですけど、来世にあるんです。
来世に語る、来世に
語る。それでね。
それもちょっと、マイナスや、
そう、マイナス。もちろん怒りはマイナスです、いつでも。それがその死後で、死後っていうのは要するに考えただけで、まだ行為してないっていうのであっても、死以後で、つまり、深夜後に出しても、怒りがあったということでもうすでにですね、業はあるんです。はい。で、それは、その業は地獄に一票入れたんです。
地獄に一個入れた、
そう、一票ね。で、後でその全部、こう、総決算しましてどうなるか決まります。あ、今日地獄一個入れてもたなとこう思うわけです。はい。
決まったなって思うんですけど、うん、まあ、しょうがないので、次。
はい、だんだん、まあ、だんだん進んでいって、だんだん怒りもなくなるでしょう。
はい。
まあ、他の方なんかありますか？
中井です。
はい。
すいません。ちょっと、もしかしたらこれから習うんだったか、もう習ったんだかもわかんなくなってきたんですが、5つの顔を備えるが、ということで、異熟感を含まない、だから異熟感が5つの中に入ってるわけですよね。
そうですね。
あと、通るかとか。
私有かと、もうそうだったかな。通るかとね、それから、増上かとね。
増上かと、
はい。2つありましたが、ドルジーにこっち3つしか教えてくれなかったので。
はい、あ、そうなんだ、
ね。それだけ覚えとけばいいでしょう。
はい、あ、はい、分かりました。
どうせクシャロンは査定数学ですから、はい、そんな細かいことまで覚えんでいいと思います。はい、出てきたらまたやりましょう。はい。
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ次行っていいでしょうか。だんだん仏教らしくなってきてるな、なんとなくな。豪華。そのような業とそれが生じさせた顔を説明するには、ウダーナは区別と自相と我が物としてなすことと取り分を受容することと小から大に成熟すること無駄に失われないことその6つにより業化は包摂されているというのです。またサマリーがついておりますので、引文訳します。区別の種類と特質と自分の行為と取り分と次第に熟して消えぬこと6つが業とそのかなりと、せっかく引文訳してもなんか一個もわかんないけど、これがこの章の目次で区別と特質、事象ですね。それから自分の行為ということと、その取り分ということと、業が次第に熟していくということと、一遍できたら消えないということと、以下順に教えてくださいます。で、最初の区別。そのうち第一、業化の区別は3つと知るべきです。非福徳の業の因果と、福徳の業の因果と、不動業の因果です。と書いてありまして、まず第一の区別、知恵はって言うんですけど、区別というところをやります。で、ここでは要するに業を、3つに区別をしています。さっきは真悔の業っていう、どっから出る業かだけど、今度は良いか悪いかで、非福徳の業、つまりその、相難魔隠蔽霊っていうのは悪業で、福徳の業、相難無期霊っていうのは善業で、不動業、民謡ウェイ霊っていうのは無期の業です。相難無っていうのもね、実はね、この頃ちょっとチベット語に注意を向けさせようとしていて、不衛公文、これが終わって最初に唱える、この福徳もて主上全地を得、錯誤の敵をすべて合服しっていうのがあれが、ソーナムディータムチェーシーパーニーって言って、最初に、ソーナムディー、この福徳、後ろへこのが来ますので、チベット語は。ソナムって出てきます。ソナムさんっていう名前のチベット人結構多いですね。たくさんおられます。で、順番でソーナムマーインペっていう、マーインっていうのは、ないということで、で、ここまで一括りにする パっていうのは一括りにするんですけど、その後ろにまた R の上にマークついたのがあって、所有格にしてますので、福徳がないの号ということです。学号で、福徳の号は、相南木は所有格ですね、例。まあこれは前後で、みよえれはみよわっていうのに、その R の上のいっていう音がついたんですけど、みよわってね、お不動様いるでしょ、不動明、あれみよわって言うんですよ。だから、まあ、動かないというのは、向きっていうね、影響を及ぼさないという語です。で、その西洋の哲学は、イエスかノーか、正か誤か、プラスかマイナスかっていつもその二つに分けて考える癖があるんですけど、仏教はイエスとノーと、イエスでもなくノーでもないの三つに分けるんです、原則的に。で、だからこれをですね、西洋ではだから日論理、プラスマイナスが1か0かというんだけど、仏教は常に三地論理でイエスとノーとどちらでもないに分けるんですよ。でだからね、仏教優しいんです。西洋人ってキリスト教とか敵か異教とかなんですけど、仏教は仏教徒と、それが仏教徒迫害する人とその他の人たちなんですね。だから迫害する人でなかったらその他の人たち入れて共存できるんです。だから日本でだと神道と共存しているのは、神道は仏教を迫害しないから仏教じゃないけど共存できるのね。キリスト教は他の宗教と共存できないんですよ、イエスとノーしかないから。でこの三地論理ってすごい大事だし、そんな風にこれから考えていった方がいいよねといつも思っています。で、三地論理がまあ普通なんですけど、四つ目ね、イエスでなくもないし、ノーでなくもないと、ちょっとわけのわかんないものを付け加えて、四つに分ける考え方も仏教の中に、特に大乗仏教の中にあります。で、四つに分けるのを、四苦分別って、伝統仏教で言ってるんですけど、四苦分別というのはですね、イエスでもなくノーでもない、大体誰でもわかるけど、イエスでなくもないし、ノーでなくもないってわかりにくいので、その中国人は、ここのところ結局よくわかんなかったんですよ。みんなでこれなんやろね、言って、長いこと考えたんですけど、よくわかんないで、イエスでなくだとノーじゃんって。で、ノーでなく言ったらイエスじゃんってこう思ったんです。それで、中国人はそれを、イエスでもあり、ノーでもあるというふうに考えたんです。イエスでなくもなく、ノーでなくもない、イコールイエスでもあり、ノーでもあると考えました。けれどもね、イエスでもあり、ノーでもある、仏でもあり、衆生でもあるとか、男でもあり、女でもあるとか、前後でもあるけど、悪後でもあるとかいうのは矛盾してるじゃないですか。で、そんなん認めたら、そもそもその論理学的に話ができなくなっちゃいますよね。イエスとノーの両方ありますわ。で、けれども中国仏教はね、それを認めちゃったので、それでその、なんか神秘的と申しますか、むちゃくちゃと言いますか、あるところから大変わけがわからなくなる。日本の仏教も日本のお坊様のお話を聞いてると、この四苦分別の最後のところでですね、その人間の心、人間の考えでは分からん深いところなんや、仏だけに分かるんやって、善はすなわち悪、それから煩悩はすなわち悟り、衆生はすなわち仏なんじゃ、言うて終わるんですけど、そんなんないでと。そのチベット仏教とかインド仏教には、それはないです。イエスでもなく、ノーでもないと、イエスでなくもなく、ノーでなくもないというふうに考えています。で、ナガルジュナ尊者がですね、いつもこの論理学を、その四苦分別をお使いになりますので、もし中論などを読まれる場合には、注意しないと、日本語の翻訳がしばしば、その中国式誤解に基づいてされてるんですよ。だから気をつけて、イエスでもなく、イエスでなくもなく、ノーでなくもないという不思議なものを、その空というものを証明するために、ナーガルジュナ尊者が 導入されたんだなということを理解してください。ここまでで何かありますか？タルゲに書いてない産地論理、四区分別の話をしておりますが。
中村です。
はい。
ここを読んで何か本当によくわからなかったんです。イエスでもないし、なくもない。この、例えばというのにどんな感じなんですかね。
これね、こうなんです。だから、イエスというわけでもないし、ノーというわけでもない。で、イエスでないというわけでもないし、ノーでないというわけです。イエスだと言い切るわけにはいかないが、イエスでないと言い切るわけにはいかない。ノーと言い切るわけにはいかないが、ノーでないと言い切るわけにはいかないというものがあるんだと、ナーガルジュナ尊者はおっしゃるんです。で、ここは、なんか長いこと結局言葉を超えたところだから、最終的には、何やろうね、言うて3年3ヶ月洞窟の中で考えるテーマなんです。で、我々俗人は産地論理の方ね、イエスとノーとイエスでもなくノーでもないをしっかり身につけることで、うんと寛容になれると思うんですよ。いいでしょうか、そんなんで。私もイエスでなくもなく、ノーでなくもなくは理解しておりません。
はい、なんかね、ついこの間の選挙のことを考えてましてね。で、こう、イエスでもなくないし、ノーでもないっていうのは、なんか私の感覚での自民党そのものかなっていう。
本当にそうですね。僕もそう思います。
そんな感じをしたのと、イエスでもなく、イエスでもなく、ノーでもない。こちらの方は、私の選挙区が、公明党と共産党の選挙区だったんです、ね。
ああ、そうなんや。
で、まあ、自民党さんに入れるの入れへんのという話になってて、まあ、それをしたいのしてへんのをしたくないのというところらへん。イエスでもなくノーでもないという形で、ほら、公明党に入れることを、こういうことを言うのかなと思った。
イエスでなくもなく、ノーでなくもないやったらどうするんやろ。嫌いいうわけでもないんやけどね。それ好きというわけでもないし、いや、嫌いでないということもないし、好きでないということもないねんという、なんか、ややこしい恋愛小説みたいな話であります。まあ、ここはよろしい。その、四区分別というのが時々出てきますので、知っててねっていうだけで書いてありまして、こっちが、必須科目として知っていただきたいのは、産地論理の方です。前半の。というのは、非福徳の語、福徳の語、不動語と産地論理で分けてありますのでね。
はい。はい、ありがとうございます。
うん。その善と悪に分けないんですよ。善と悪とどっちでもないにいつも常にどんな時も分けるんです。これは仏教のすごいいいところだと思います、仏教の寛容さってこんなところから出てきてるんだと。では次へ行かせてい
ただきます。中井です。すいません、はいはい、そうするとですね、不動語も何だろう、語だから何か科があるんでしょうか。
不動語も科はあるんです。不動語の用の科のリストが、クシャロンには載っております。はい。不動語だって、やっぱりある煩悩を持ってするので、だから科はあるんですけど、はい、その特殊な科があって、普通僕らの、あるような科と違う科があって、それはですね、クシャロンに載ってるんです。ちょっと今不勉強で、すぐ出てきません。すんません。興味あったら調べますけど、はい。
ありがとうございます。
不動語は決して、そのお悟りの結果の無漏の語をね、仏様の無漏の語ではありません。これ、ウロです。不動語も。
はい。
では次いきますよ。はい。豪華個々の自相。僕、自相は特質って訳してますけど、 第一、区別個々の実相を定義するには、非福徳の業の因果。第一、非福徳の業の因果は、一般的に多いとしても、業道により包摂したものが十不善です。真の門から摂政など三つ、五の門から猛虎など四つ、異の門から鈍心など三つです。そのように、おのおについてはまた三つずつの義、区別と、かと差別です。とまあ書いてあって、分かりにくい翻訳ですけど、まあ、特質の話を、最初区別の話をして、第2番目の特質線にというのの話をします。で、まずその非福徳の語、悪語の話をずっと続けようと。あとでそれせんかったら善語やねんというふうにですね、仏教は定義をします。というのは、これが善だと思って、善だぞって行為しちゃうとね、うろごうになって、あとやっぱり結果があるからなんですよ。だからまず悪業をしろと。で、それは結局、当の十不善、見芸は。芸はっていうのがさっき実は出てきました。どこに出てきたかというと、ディクンカギュ五大神の祈り。デチェッチャは、それゆえ、仏壇ならざる間は、真語異三文の前後をっていうところで、論学異寸、論学異寸、真語異の三ですね。芸は、とこう出てきてます。前後を、で、中っていうのは、重ですね。右がつくと否定で、前後でないの重、重不全ですね。だと言います。で、そのうち、その真の門、ルーキー語、ルっていうのは真で、学が語で、イーが、イーだと、イーも真語イ。で、門っていうのはですね、ゲート、語っていうゲートで、出たり入ったりする場所のことです。で、その体から出たり入ったりするのは、摂政、中等、邪院の3つ。それから五の門に関係するのは猛虎両舌悪鬼鬼語という四つ、それから異の門に関係するのは貪欲心に邪見の三つ。僕大体この訳語で統一してますので、自分の訳語で書いてますが、それでですね、このあと次今日の受け持ちここまでなんですけど、次回からはこのおのおのについて区別とかと差別という3つの側面から説明があります。で、ついでなんですけど、余談なんですけど、不全の順番なんですけどね、タルゲンでは摂政中等邪院猛虎両舌悪鬼鬼語貪欲心に邪見ですが、原始仏教の経典はどれもですね、猛虎両舌、じゃあ猛虎悪両舌記号なんですよ。五の門、五号が、猛虎悪両舌記号で、で、ああ、そうなんや、思ってて、で、まあ、その順番なんでこだわるか言うとですね、新語、摂政、中等邪院と、それから五号、この4つについては前のものほど結果が重大だと、後のものほどまあいいやろうというふうに一般に言われているので、ちょっとその悪と両舌とどっちが悪いのねっていうのが気になるんですよ。で、大乗仏典見てみようか思って、大乗仏典でこういうその戒律関係のことだと、東寺論という本が一番書いてあると私は思っております。だってこういうことを知るのが大学へ行く目的で、あの話やったらあの本にあるよねって分かると一応大学卒業なんです。医学部でもそうでした。医学部でもですね、全部の病気なんか覚えられないじゃないですか。でも、ああ、耳鳴りな、で、耳鳴りは耳鼻科やでとかさ、それから、まあ、なんでしょうね。胸痛い言うたら、一応胸部外科最初に考えようかとか、こう思います。で、こういうその、戒律に関係する大乗仏教の経典っていうと、あ、それは湯河子理論やねえと分かると、一応卒業なんです。 で、中は読んだことないです。東理論全100巻もありましてですね、ものすごいでかい本ですので、中読んだことないけど、題名だけ知ってて、こういう時に、ね、じゃあ東理論見てみようかって、さっき漢文の東理論のこの部分を見ました。大正新宗大蔵経のインターネットのファイルがあって、それが便利なのは、検索ができるのですぐ見つかるんですよ。それだと、蒙語、両舌、悪句、季語で、蒙語は4番目に必ず来るんですけど、その両舌、つまりその利権語、人と人の間を切り裂く言葉が先で、悪句、粗悪語、その、汚い言葉が次で、季語、いらんおしゃべりが次という、そういう順番になってますので、あ、これだけ脱の宝飾と同じやね。だから、大体出典がですね、多分、ガンポパ大師も湯河次郎あたりを見て、このあたりの順番を決めになったのだと思います。はい。これ、まあ、どっちでもいい話でありますが、ここまでのところで何かありますか？あ、なんもないわ。なかったらベラベラおしゃべりをしようと思って余談というのを書いておきました。ですね、話は、無常の章があって、苦の章があって、今現在因果の章に入りました。これは善行の、共通の善行の部分も同じように、動いておりますね。で、まずだからその仏教徒としては一切は無常だって知らなきゃなんないんですけど、無常についてちょっと深く考えてみるとね、無常じゃなかったらどうなんねって言ったら、動かないわけですよ。何も変化しないので、それはもう完全にその、悪いことがあったら悪いまま。まあいいことがあったらいいままかもしれない。今はずっとあってもね、飽きるしね。カレーライス美味しかったなぁ言うて、朝もカレー、昼もカレー、晩もカレー、明日もカレー、明後日もカレーと飽きるじゃないですか。変化するというのはすごい大事なことやねと、まあ、思います。で、またその変化するから、今我々迷いの中にいる人間が悟りの仏へ変わっていけるわけじゃない。けど人間って勝手なもんでね、好きなものは長続きしてほしいと思って、それで無常をすごい嫌がるんです。例えば、綺麗なお肌はいつまでも綺麗でいてほしいとかさ、それから、健康ね、若さ、健康若さがいつまでもそのままいてほしいとかさ、それから好きなあの人がいつも私のそばにいてほしいとかさ、なんか好きなものは無常にならないように願い、一方で、その嫌なものは早く消えてほしいと。これ無常ええなぁとか思ったりしますね。そこの辺で大変まあ、一貫しない矛盾した態度をとっておりますが、ブッダは一番最初に一切は無常であるって言って、根本を抑えられたんだと思うんですよ。これは意見じゃなくて事実ですからね。事実、一切は宇宙の始まりから宇宙の終わりまで、私が生まれた瞬間から私が死ぬ瞬間まで、全部が変化していきます。それは好きなものも嫌いなものも全部変わりますよっていうことを、最初徹底して、やっぱり瞑想して、変わらないものは何一つない。どんなに好きでも変わるんだなって、どんなに、大好きな人でも愛別陸で、やがて別れなきゃなんないんだなっていうのをですね、まず受け入れておかないといけないと思うんですよ。で、そう受け入れた上で、じゃあなんで苦なのかって次考えると、その結局のところ、あれは好き、これは嫌いって言うから苦になるわけで、好き嫌い言わないで、あ、無常なんだねって、もしも考えることができたら、苦じゃないわけですよ。だってそれがその事実で、無常は事実で、で、苦は意見じゃないですか。だからその事実を事実ありのままに認めたら、そしたらその意見じゃないので、そうすると別に苦しがらなくていいんだけど、好きなものがなくなれとかさ、嫌いなものを待ちけとかさ、そんなことを思うので話がややこしいのであろうと思います。で、そこのところをですね、シム両親の祈りの最後に、 社別の愛憎を離れ平等二重線。社別の愛憎っていうのは、あれは好きとかこれは嫌いとか、社別のは勝手に思い込んでくらいの意味です。それは事実じゃなくて意見なのに、勝手に思い込んで、あれは好きとかあれは嫌いとかいう、そこを離れて、平等っていうのは好き嫌いがないって意味なんですよ、仏教では。私とか相手とか良いとか悪いとか男とか女とかいうのを全部その念頭に置かずにですね、みんなその仏様の世界の出来事だというふうに考えるのを平等と言いますから、アドラー心理学と意味が違います。でそうなると悟りの世界なんですけど、これがね、なかなかそうはいかんですね。頭で分かってもそうですか、じゃあ好き嫌い捨てますわってわけにいかない。でも私のこれは勝手な解釈でありますが、この間からその五条運句、五運条句というよりは五条運句の方が正しいと水野光源先生がおっしゃいますね。五条運句と書きますけど、あれどうもね、好き嫌いする限り一切は苦やでと。で好き嫌いをやめれば無常ではあるが苦ではないという意味ではないかというふうに一応思ってるんですが、そんな書いた注釈書ないので私の個人的意見なんですけど、けど分かってるけどね、どうしても好き嫌いから離れられないんですよ。けどその原理的にはやっぱり好き嫌いが苦の原因だというのが、それが無常から苦へ来たところだと思うんです。ちょっとこの辺で聞いて何かありますか、お話は。あ、ないわ。ほんや、ちょっと行きます。次はその因果の問題なんだけど、その好きとか嫌いに基づいて行為をしちゃうと、好きも嫌いも煩悩なので、それでその影響である業が残って、それで未来の転生を作っていくわけね。で、アドラー心理学だと、その、嫌いとか劣等感感じると対処行動するって言うんですけど、仏教はですね、嫌な時、劣等感の時だけじゃなくて、好きの場合もやっぱり業残るでと。で、例えばその、ある人を好きになった言って、その、あるいはその、着るもの、こんな洋服ええわ言ったり、これ美味しいね言ったり、社会的地位などを好きになるとですね、もうそれでこのようなことだけ考えたら悪いかは、そんなないんちゃう言って、その美味しいもん食べて好きな人と付き合って暮らしたらいいやんかい。けども、その好きということ自身が執着で、これは必ずうろごうですから、来世に影響があるんだと。で、あるいはですね、この逆に嫌いね、その腹立てたり、からそれをその心の中で腹立てたり、言葉に表して悪口を言ったり、粗悪を言ったり、それから行為に表して場合によっては殺生をしたりするっていうのは、どんなに正しい理屈があっても、世のため人のためであっても国のためであっても正当防衛であっても、みんながそれはようやったって、ようその、あそこで怒ったって、あなたは怒ってよかったって言っても、なお来世に悪影響を及ぼすかもしれん。うろごうですからね。で、そうしていつもその現在の行為一つ一つを、生まれ変わった先の未来性を意識しながら生きていきましょうねっていうのが、仏教の教えの割と根本的な部分だと思ってるんですよ。で、タラナタっていう、尊者がおられまして、甘露聖髄っていう名前です。やっぱこのタルゲンと横にいた仏教入門書を書いておられるんです。この本も割と僕好きなんですけど、その中で5つの神聖な洞察ということを書かれています。つまり次の聖の方がこの聖よりも大事だと、今どうなるかよりも次の聖でどうなるかを考えなさいと。あと、まあ、縁起の法則を信じなさい。輪廻の生存、悪の状態だと知りなさい。他者の必要、自分の必要も重要であると考えなさい。で、一切は空であるという正義体と、一切は幻であるという世俗体を信じなさいと、まあ、5つなんだけど、その、輪廻の生存が空であるということ。で、その背後に、縁起の法則があって、 て、でその演技の法則から次の性の方がこの性よりも大事だなって、今いくら良くても、今いくらみんなが褒めてくれても、今いくら人々に受け入れられても、それでもその来世その結果悪業になって悪いことが起こるかもしれない。ウロの業はある、あくまでウロの業だ。だからせめて我々はあの人間に生まれ変わるウロの業を積もう、今世で、ここから抜け出せないから、輪廻から抜け出せないから、せめて人間に生まれ変わるこの羽化具足の妊娠を得るっていうウロの業を積もうというのが今現在の作戦なんですね。で、まあ、いずれにしてもその因果の法則というのを仏様がおっしゃいました。その無常っていうことと苦っていうのことの次に因果の法則をおっしゃったので、おかげで行動の方針を立てられるんです。どうしたらいいかが分かるんです。つまりその善業は楽のか悪業は苦のかっていう原理をですね、今世だけでなくて来世までずっと考えると、そうするとそのだんだん楽になる。まあだんだん楽になったところで、やっぱりせいぜいいいところ人間の身に生まれるくらいのことで、やっぱり苦はあるんです。で最終的に苦から下脱するにはもう一工夫いるんですけど、その良い行為を積み重ねていこうということをまあ思います。しかもですね、ありがたいことに、他人が何してるかは関係がなくて、自分を何してるかだけが未来性を決めるんですね。だからその、だからこそその、どんな状況であっても、どんな環境にあっても、前後、良い行為をしておれば、来世は良くなるんです。この間から、チベットから亡命したお坊さんの自叙伝を2冊読みましてね、一つは割と仮想の、あの下の方のお坊さんで、もう一つはあのとても尊い、パンチェンラマのお守りをなさったリンポチェの自伝で、両方ともあの大変迫害をされて最終的に亡命をなさったんだけど、その迫害をする中国人がどんな拷問をしようが、それと自分が未来世、自分ってお坊さんがね、その迫害されてるお坊さんが未来世人間に生まれられるかどうかは関係がないんですよね。で関係があるのは自分が何をするか、その迫害する人に向かって自分がどんなふうにその自分の行為を選び取っていくかだと、その辺は割とチベット人徹底して考えてるんです。だからもしもそこで腹立てて、それでその迫害する中国人に、暴力的に反抗したりすると、差し当たってはですね、それでスッとするかもしれんし、少し待遇良くなるかもしれんけども、その腹を立てたこと、真にということ、あるいは暴力を振るったということは、自分の未来性に悪い影響を残すだろう。だから、その、どんなにいじめられても、怒りだとか、殺生だとかいうふうにいかないようにっていうのを大変こう決心して振る舞われてるなって、これってやっぱりすごいよねってまあ思いました。以上ですが、何かありますか。あ、誰も何も言ってくれないわ。
はい、中村です。
はい、はい、はい、よろしく。
少し前に教師、先生仲間と話をしてたんですけれど、まあ、今、ニュースに打てる、その、まあ、教師暴力というのも一つの話題あったし、教師の方がその黒髪を染めるのを、自分の地毛かどうかというのは、あの話題もちょろっと出てたりして、はい、でやっぱこれはもうおかしいよねという話をしながら、まあ、ある教師がその、まあ、何でも自由というのが今後絵の違うかということを言うてったんだけれど、それってその私が嫌うアメリカの方にどんどん近寄ってるん違うかと、もう鼻やすくしてようか、はい、唇に穴開けてようか、何してもおかまい、それはそれでおかしいんちゃうかと言って、ほらどうしたらいいという話をしたときに、やっぱり宗教心というのしかないんちゃうというようなことは、まあ今私こういうところにもいるから、言うんやけれど、そこがね、僕も説明しきれへんのですよね。アイスの話というのも言えないしと、なかなか一言で喋れないし。 いてて、本当になんかこう、現場の教師はそれこそ苦しんでもいるし、そのまあ生徒もなんかこう死んだようになってるしという、なんだかなというところに、まあ、なんかいますという、まあそれだけの話なんです。
ご苦労さんでございます。はい、まあ本当に宗教心なんですよ、問題は。まあ、宗教心がその未来性を信じるという、仏教はね、未来性を信じることだし、から、神道だと、その日本の伝統的な神々、伝統的な神々が僕ら願っていることは、水田なさ、こうして暮らしなさいという、それを信じるということなんだけど、そういうその人間を超えた、世界、人間を超えたその命令に従って生きる。で、人間の知恵だけで物事を解決しようとしないってことが宗教心だと思うんだけど、今結局人間の知恵だけで何とかしようと、ここ500年ぐらい思ってですね、それで完全にどん詰まりになってきてると思います、私は。うん、はい。
はい。
他ありますか？この辺のお話は、全行の経文だとわずか4行で書かれていることなんですけど、でもやっぱり深く深く考えなきゃいけないなと思うんですよ。で、その、全行もそうですし、ガンポパ大師もそうなんですけど、その転生するっていうのはね、常識なんです、その仏教徒にとって。で、僕ら転生するいうのはなんか今初めて学んで、転生すんの、そうは偉いこっちゃねと思ってるわけじゃないですか。で、その転生するって、でしかもその今世の行為が来世に影響を及ぼす、それはそのもっと原理的に言っちゃうと、良い行為も究極的な下脱には向かわない。良い行為はたかだか来世我々を人間に生まれ変わらせてくれるというぐらいのことでしかない。で、悪い行為は地獄とか餓鬼とか畜生とかに生まれ変わらせる。だから良い行為をしたってそれで究極的な解決にならないっていうのがですね、仏教の答えで、これやっぱりこう何度も何度もこのことについて考えてみるべきだと思うんですよ。で、瞑想をして、僕にもタラ菩薩様の信条でタラ菩薩の瞑想をして、タラ菩薩っていうのは完全にそういうのを抜けて室の世界でですねおられるわけです。で、自分はその前でウロの人間で、ウロの人間ってもうどんなに善行してもやっぱり汚れがあるんですよね。その善行してるぞと意識そのもので汚れがあるんですよ。それは差別の愛憎ですから、ああ俺ええことしてるやんと思うこと自身がですね、一つの業を作っちゃうわけね。で、そこからそのどうやって抜け出るかっていうその格闘をやっぱりある時期やっぱりしなきゃいけないんだよねって、まあ、思ってます。他の方何かありますか？こんな今日はもう一つ受けなかったな。がっかりとか、これもあれでありますね、煩悩でありますね。はい、
おぐらですけども、はい、好き嫌いとかっていうのは、まあ、自分の好き嫌いとかを考えてみたら、で、大した理由はそんなにないなという気はしています。
まあ、大体体が気持ちいいか気持ち悪いかじゃないかと思うんだけど、美味しいもの食べたら体気持ちいいし、まずいもの食べたら体気持ち悪いなと。
ああ
大した理由ではない、まあ、動物的な理由ですね、どっちか言うとね、
うんうん、
でも最近は人間もちょっと複雑になって、共産党嫌いで自民党好きやとか、自民党嫌いで共産党好きやとか、あんまり体の全快不快と関係なくて、もうちょっとこう頭で好きとか嫌いとかを区別している人も増えてるけど、それはもう原理同じですもんね。根拠ないもん。その自民党良くて共産党悪い根拠もないし、共産党良くて自民党悪い根拠もなくて、まあどっちもどっちやでというのが正しいところでしょう。良くもなく悪くもない、イエスでもなくノーでもないじゃないかな。それにその執着して共産党でないとあかんねん、いや自民党でないとあかんねんっていうのは、それは執着であり、それで憂うであり、大きな業を作ると思います。
ありがとうございます。
はい、他ありますか？
中井です。今小倉さんの話を聞いて思い出してたんですけど、この間私は電車の中で隣にいた人がちょっと臭いなと思いまして、で、うん、ちょっと近くに寄りたくないなと思ってちょっと席を離れたんですけど、それは私は自分で苦を作り出してるなと思います。
まあそこに乗ったところでなんか前後とも言えませんけどね。
そうですね。
はい、臭い人のそばにいるのも、はい、そこから離れるのも、はい、どっちかというと不動合かな。向きだという気が。そうでもないのかな。はい、
それとは別に、さっき先生の最後におっしゃった、なんだったっけ、いいことをしたなと思うことも、まあ、豪でとかっていうあたりの話がすごく今引っかかっているところなので、もうちょっとぶら下げておこうと思いました。
だから、一応私が今取っております方便は、私はいいことができないと思ってるんです。で、その仏様が私をお使いになっていいことをなさる時々、あ、いいことしてもたと思う時には、仏様がさせてくださったから、だから向こうからその感謝が返ってこようが妬みが返ってこようが全部仏様にお返しして、僕知りませんでっていう立場を取ろうと思ってるのね。私の業にならないんじゃないか。
うん、
はい
はい、そうか、はい、
はい
はいはい、ありがとうございます。
では今日
あどうぞ、もう時間ですね。
はい、
いいです。
どうぞ、
すいません、今おっしゃってたことと関係あるのかもしれないんですけど、ちょっと待ってくださいね。今日も先生何度かおっしゃってると思いますし、これまでもそのスピリチュアルワークの合宿か何かで先生おっしゃったと思うんですけど、その積極的に善行しよう、善行しようとするよりも、不善をなさないようにしようとする方が思い上がらなくて、いいよねって、なんかそういうことをおっしゃってたように思うんです。違ったらすみません。
その通りです。
もし、そうであるならば、タルゲン、これもうちょっと進むと、善行についてこう説かれてますよね。非福徳じゃなくて、福徳の。
はいはい
はい。はい。まあ、今度、まあ、自分が担当するところもあるんですけど、はい、じゃあ、なぜにその、じゃあ、善を、非福徳ではなくて、福徳のところが解かれてるのかなって、思っちゃいました。
先に答え言うと良くないので、うん、その時の楽しみ置いとく方がいいやろか。
そうですか。
どうなんでしょうね。それは仏教の考え方があって、結局その十悪を十不善があって、それのないのが十善で、でそのそれのないのをどうやってその十不善の退治をするかという形で善行が出てくると思うんです。
退治ですか。
うん、例えばですね、さっき見てもたらいけませんが、137ページに、その他者の命を救い出すことって書いてあるけど、これはその殺生をする瞬間にしたいと思う瞬間、はい、いや、人の命は助けんとあかんねんと思いなさいということだと僕は思ってるんです。 その大事として前後を考えないと、いつも人を助けてあげましょう。
不前言の大事。なるほど。
うん。で、その、救世軍みたいにですね、助けてあげましょういうのは偽善だと、一応思う。